あー、やっちまったわ。
何を？
聞いてよ、カズヤ。
僕はね、今、聞いてよ、カスヤって言われる瞬間にカフェオレを飲んだから、ちょっとむせそうになったん
う
だけ
わ。
ど、聞いてはいます よ。
ああ、ありがとう。やり残した。やり残した。
人生？どうした？
今年の夏、
今年の夏やり残したこと。
花火見てね
ええー、僕見たよ。
え。マジで？どこで？
テレビで。
テレビか。
はい。
そ
テレビの何が悪いんだ
いや、悪
よ。
くはないよ。それでもいいと思うよ。でも、花火見てなかったな。なんかね、去年の夏も見てないのかな。あ、見たかな。ちょっとその記憶も定かでないんだけ
定
ど。
かでないね。特に今年3年ぶりのっていうことが多かったように、去年一昨年はそもそも花火大会が全然やってなかったりしたから、
一昨年は見たのよ。
どこで？
え？家の近くで。サプライズっていうか、
サプライズ！
なん
ま
か、
ああったね。あったあった。
応援花火みたい
あ
な。
ったあった。ありました
いつい
ね。
つ、何時から何、なんか短い間、打ち上げます、シークレットで、みたいな
ありましたね。
感じのあったよね。そ
あっ
れは
たあっ
見たんだ
た。
よ。それはね。ただね、去年はどうだったかはちょっと忘れちゃったんだけど、今年はね、それも見てないんだよね。音だけはね、聞いたの。音だけはね、なんか遠くの方でドンドンって鳴ってるのは、聞こえてきてたかなっていう。でも、見えなかったからね。だからね、今年はね、夏、花火見られてないんだな。ちょっとね、来年はね、みたいな。
なんか、まだ間に合うんじゃない？俺たちの夏はまだ終わってないんじゃない？
まだ、最後の 花
まだ、
火に今年はなってない。
まだ追いかけられるんじゃない？どこかでやってるものを見つければ。
まだ夏を探しに行こうっていうことね。
花火を。
2022年
花火を。
夏。俺たちの夏はまだ終わっちゃいないっ
そ
て言って。
う。平井さんの中では、花火を夏に見れなかったっていう悔いが残りかけてるから、いや待ってよと、もう逆転の発想で、花火を見るまでは夏は終わらねえっ
やっ
てい
と
う。
け。今年中夏だ。
いやだから、秋か、冬か、まあ、わかりませんけど、まだ、この後、花火を見る機会があれば、そのチャンスをつかみに行けばいいんじゃない？
そうね。見る。見よう。花火を。
花火を見ると、逆に、花火を見ると、何が、得られるの？あ、僕すげえ人間としてつまんない人みたいなことでしょ？
そんな。
あ、一個はね、僕の、変質なところもさ、
変質。
理解してもらった上で話すとさ、僕は、何かイベントごととかでも、基本的には誰かと楽しむことに99%重みがあるから、だから、一人で、例えば花火とかは別に見に行こうと思わないし、見に行っても多分盛り上がらないの、僕は。
あ、そう。
ああ、まあ、なんか、写真撮って、ツイッターとかに上げて、なんとかなったらいいなとか、そんぐらいのことしか思わなくて。だけど、まあ、僕の中で、例えば一緒に花火とかを見に行きたい人がいたら、多分その人と見に行ったら最高にいいんだろうなって。思うわけですよ。だから、花火を見ると、花火を見るということに何が、僕以外の人は得られるのかなっていうのをちょっと知りたくなったね、今ね。
ああ、そうだね。そうね。でもまあ、夏を感じるっていうのはあるよね。
まあ、 夏っぽいからね。
うん、
多分季語でしょ、花火も。
うん、
夏を象徴するものであるよね。
うん、
でも、蚊も夏を象徴するものだったりするからさ。
ああ、蚊もね。
蚊を見て、夏だねーつって。
やだね。いや、今年はね、足の裏をね、刺されて。
蚊のエピソード出てくるのかい。
夏だからね。
ああ、
うん。いやー、なんか、寝てたら、あ、なんか足の裏が、うん？って違和感感じて、
うん、
でも眠いから寝てたら、なんか、すんごい、なんか座れたらしくて、
うん、
あ、痛いのよ。かゆいじゃなくても、
お
ー、うん、いや、何これっていうぐらいの、
お
ー、なんか座り方してて、
お
ー、なんか、かゆいを通り越して痛くなって、ちゃったから、あの、ネットでちょっと検索して、なんか対策みたいな、蚊の刺され対策みたいなのを検索して、なんか、保冷剤で冷やすといいですよみたいなのが書いてあって、で、それで、カッて、なんか、冷凍庫から保冷剤取って
き
て。
痒みのね、神経をちょっとね、
う
ん、
麻痺させるためにね、こう、あーって、ぐわーって当てて、で、まあ、ちょっと落ち着いたから、はぁって、いや、マジ、足の裏刺されるのありえへんって思って。まあ、落ち着いたからまあいいけどって。
だって足の裏の方が多分あれなんだよね。うん、痛覚とか敏感なんだよね、多分ね。
あ、そうなの？
確かなんか、そんなことを言ってた気がする。
お
その足ってさ、
うん、
すごい、普段から、大地を踏みしめ、
うん、
この体を支えてくれてるから、
うん、
めっちゃ強そうな気がするじゃん。
うん、
だけど、小指とかをちょっとぶつけただけでめちゃくちゃ痛かったりするじゃん。
あ、確かに。
なんかね、うん、足って、その、あ、平気で二足歩行している我々のためのセンサーがものすごい集約しているような器官で、
うん、
それこそちょっとの傾きでも足が感じて分かったりしたりするわけですよ。
うん、
なんかね、
今傾いておりますみたいな。
まあそんな速度で脳に伝達してたらもう遅いけど。
ああって。
でもそうやって、うん、なんか結構繊細にできてるし、
うん、
でその普段ね靴下を履いてたりその上から靴を履いてたりして、うん、なんか日常で痛覚があんまりないような錯覚を覚えてるけど。
うん、
実はその足の皮膚だったり神経とかはなんか結構過敏だみたいな話をしてたような、
うん、
僕が作ったような
作った
の？もうね、うん、最近はほらあのね自分が思う僕もともとさ、
うん、
これってなんでだろうって思うと、
うん、
仮説を立てる派なんですよ。こうこうこういうデータを聞いたことがあるから、
うん、
目の前で起きてる事象はこうこうこういうことなんじゃないだろうか、
うん、
って仮説を立てたりするわけ。
うん、
で、どっかで話すときには、
うん、
話す前に一応、あ、これ合ってんのかなって思って、改めて調べ直して、
うん、
あ、合ってた合ってたとか、まあ仮説だから、
うん、
違ったら、あ、そうなんだって思って、調べたところ違いましたっていうところも含めて誰かに話したりとか、
うん、
まあそういうことをしたりする派なんだけど、
うんうん、
最近、あの、人と隔絶された生活をしていることもあって。
自主隔離みたいな。うん、そうね。
で、あの、なんか、うまいことね、こう、うん、その頃使ってた計算機が、
うん、
最近ちょっと埃かぶってるのかもしれない。
ちょっとバージョンアップがなされてないって。
そう、
うん。
バージョンアップ通知が溜まってる可能性がある。
アップデートしてください。
だから、なんかね、うん、こうじゃないかなーって思って、
うん、
でも、誰かに話すわけでもないから、
うんうんうん、
その、確証を得るまで調べずに、
うん、
ふんわり時間が経っちゃった後に、
うん、
自分が立てた仮説なのか、
うん、
どこかで、聞いたり調べたりして、得た確証なのかが、もう分からなくなっちゃうことがあるから。
え、鎌倉幕府っていい国作ろうじゃないの？みたいな、そんな感じなの？
うん。
うん。
え？鎌倉幕府に関してはさ、
うん、
僕が仮説を立てるプロセスがありえなさすぎて、ちょっと 答えられなくない？
あ、そう。
僕は、じゃあ仮に何を思って僕が仮説を立てたの？
あれ、この、聖徳太子のが、なんか、人物像って言われてるの、これって聖徳太子じゃなくて、馬宿の王子なんじゃないの？みたいな。
僕が歴史に明るくなくてごめんね。
教科書の話、
ね。知ってる、うん。それは知ってるけど、うんうん、その、だか、そういうこと、うん、あ、そういうことか、その、
足利尊氏って言われてるけど、この人、ただの武将の絵ですよ、みたいな。
教科書に載せるまでに、うん、いろいろまとめた人が仮説だったとして、
うん、
それが今に至ると、仮説だったのか事実だったのかが、あやふやになって、本当は仮説がそこにあったりするよねっていう話？
え？どういうこと？
は？
だからアップデートされてないですよっていう。
アップデートの方か。
うん、歴史は変わってってますよっていう話ですよ。
いや、その僕のさ、仮説と確証の話とちょっと、筋が違ったからさ。
ああ、そう。筋が違ったの
ね。筋が違ったからさ、うん、僕が一人ちょっと迷宮に迷い込みましたけどね。
うん、
それで？
え？それで？何？
うん。花火。
ああ、花火はね、
うん。
ただね、まあ夏を感じられたっていうと、スイカを食べた。
ああ。
あと、かき氷を食べた。
ああ。ね、蚊にも刺された。
蚊にも刺された。夏だ。ああ。うん。
その花火以外には、夏のやり残しはないの？
ええー？そうね。あ、どこも出かけてないや。
ああ。
ああ、それが、でかいね。
ああ。
うん。
例えばで言うと、まあ、
なんか、
この、今年ね、今年の段階で、それがだから、やりたくてやらなかったことなのか、できなかったことなのかってすごく話しづらいけど、
うん、あ、プールとかもね。
ま、例えばで言うと、うん、僕は、このご時世でなければ、うん、まあ、なんだかんだめんどくせえなって思いながらも、盆と正月は実家に帰っていたわけですよ。
ああ、そうね。
だけど、ね、それはまあ、うん、その、ね、今年段階で言うと、
うん、
まあその、やろうと思えばできたけど、
うん、
ちょっとよく考えてやらないことにしたりしたので、
うん、
だから、ね、その夏にいつもやってることだけどやり残したことって考えるとちょっと、どっちにも言えないから、それはちょっとあれだなって思ったけど、
うんうんうん、
お出かけ、例えば何？
え？
山に星を見に行くとか？
そうね。それもやってみたいな。
暑い夏に海に行って日焼けするとか？
あ、海はな、ちょっとな、ベタつくから、あんま苦手。
ベタつくからなのか。
暑い、日焼けはちょっとな。
ああ
。あと、なんだろうな。あ、でもまあ、それこそ帰省してないからね。
うん。
うん。まあ、今年もね、3年ぐらい帰ってないのか。
そうなりますかね。
ね。うん。
うん。
なんかね、まあ、うちの親が、まあ、こっちに来る予定ではあったんだけど、
うん、
ちょっとまあ、新型コロナウイルスの勢いがね、第7波がバンって来たから。
うん。
うん。中止になっちゃったしね。
うん。
うん、なかなかね、難しいね。
出かけたい人が出かけられないっていうのはね、ちょっと、悲しい時代ですよ。
まあね。
ええ。
うんうんうん、
ただ、まあ出かけた人がいいのか良くないのかもちょっとはっきり言えないところがありますから、
そうね。
ラジオ向きじゃねえな、うん、このエピソード。
まあ夏をね。
そうめんは？
あ、そうめん食べた。
あ、そうめんは食べた。
そうめんは食べた。
あとなんだろうね。
あとなんだ？
夏。
夏。
やったことやってないこと。やったことやってないこと。
うん。ああ、花火見てもないし、やってもないね。
うん。
うん。
やったこと、やってないこと。
そうね。
僕、なんもないね。
なんもないの？何かあるでしょ？何かないの？
僕の夏って何だろうね。
ああ、夏。
あのね、 全然でもないけど、ちょっと変わるんだけど、うん、僕、この前、アルビノだから日焼けするのが言えたから、やってないことって何があるんだろうなって、改めて考えてたの。
うん、
で、まあ、プール、海とか、は思いつくんだけど、果たして、何があるんだろうっていうのはもうわかんなかったんだよね。僕にとって何があるの？要素として夏ってって思って。
うん。
教えてもらっていいですか？
じゃあ、やっぱり、花火じゃないですか？
もう花火はさ、
うん、
割とあの、なんだっけな、関東圏以外の人でも知ってんのかどうかわかんないけど、
うん、
隅田川花火大会のテレビ中継が、
うん、
まあ、しばらく、例年恒例でやってたんだけど、コロナ禍で、花火大会自体がやらなくなって、
うん、
で、なくて、で、今年の夏は、隅田川花火大会で毎年抑えている花火大会中継枠で、
うん、
なんかね、過去にやった隅田川花火大会の映像と、
うん、
その日、別の都内で開催されている、それもなんか縮小バージョンみたいな感じなんだけど、
うんうん、
の花火大会の中継等を構成してやりますみたいな番組になってたわけ。
うんうんうん、
で、まあ、そのテレビはね、本当僕テレビっ子だからさ、テレビ制作サイドのいろんな思いとかも、こういろいろ思いばかっていくんだけど、
うん、
でもその今やれる最大限のこととして、エンタメコンテンツを送り出すことを考えて、こうしたんだなって思って、偉、うん、いもんだって思いながら、
うん、
テレビで花火大会を見てて、
うん、
人混みに揉まれることもなく、なんか、河川敷とかに行って、
うん、
体中蚊に刺されることもなく、
うん、
帰りがけ、本当に疲れたな、早く帰りたいなって思ってるのに、電車まで激混みで、
うん、
もう今すぐ全てを投げ出したいって思うこともなく、あと視力も弱い僕ですから、
うん、
そんなにちゃんと堪能できているかよくわからない、ぼやーっとした花火を眺めているわけでもなく、
うん、
くっきりとズームで画面いっぱいに、映し出される、花火を、この部屋で、一人、軽く、缶ビールなりを飲みながら、見ているだけで、割と満足はできましたけどね。
あ、いいじゃん。いや、それはいいよ。夏だよ。夏感じてるよ。カセヤの夏だよ。
カセヤの夏は、家で一人、缶ビールで、テレビの花火大会を見る。寂しくね。
いやいやいや。それはね、人それぞれだけどね。
寂しくね。
うん。そう感じるんだったらまあ、そうなのかもしんないけど。でも夏は感じたんじゃない？
夏はね、感じてる。
うん。
ほんと。
いいんだよ。
例年に比べてね、
うん、
電気代とかも気になるから。
うん。まあ夏だ。
そう。電気代とかも気になるから。
うん。
すごく、
うん、
エアコン冷房をつけないとやばいなって、と思う日はつけるけど、
うん、
夏にしてはまだ今日は耐え、サーキュレーターとか空気回したりとか、
うん、
まああと汗をかきながら、暮らすで、しのげそうだなって思う日は、エアコンをつけずに暮らすとかっていう判断を日々してた、僕の夏。
うん、それだ。
考える夏。
うん。
カスヤの夏。
うん。
ありがとうございます。
どういたしまして。
夏をありがとうございました。でも平井さんの夏はまだ終わってないからな。
そうね。
花火大会どっかでなんとか手に入れてください。
はい。あと、蚊取り線香書いてないな。
蚊取り線香は今すぐにでも嗅げるでしょ。
いや、もう火がね、使えるところがね。
え？
あれだからね。
火が使えるところが。
うん。家はちょっと火は使えないからね。蚊取り線香炊けないんですよ。
なんで火が使えないの？
いや、火事になっちゃうから。そうそうそ
う。蚊取り線香業界にとって、すごく悩ましい問題だな、
まあ。
火事になるから使えないんだって言われちゃったらもう、火事にならないように使うこともできますけど、しか答えられないけど。
まあ、密集してるところはね、仕方ないよ。
改めましてどうも、アルビナイトアテナ、かずやこうじです。
改めまして、こんにちは、あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸です。
まあ、夏だからってわけじゃないんだけどね。
うん。
僕は、ここしばらく、
うん。
住環境についてずーっと考え続けてるわけですよ。
住？
うん。
バンバン！
違うよ。
え？
それはね、
チュインチュイン。
それはね、
うん、
本当にね、僕は爆笑問題の太田光さんが言ってたことがすごく響いてね。
うん、何？
爆笑問題の太田光さんは、
うん、
ラジオでぐらいしか多分喋ってないんだけど、
うんうん、
ずっとねこれまで楽屋でモデルガンをねいつも持ってて、
はいはいはい、
で芸人挨拶楽屋挨拶に来ると。
うん
コンコンガチャって開けた瞬間に、モデルガンでバンバンバンって打って、うん、ああ何するんですか太田さんとかっていう遊びをずーっとやってた。
うん、
ずーっとやってて、で、その後輩芸人若手芸人たちも、
うん、
それが、まあ、太田光さんとのやりとりとして、
うん、
コミュニケーションとして一つね、確立してて、
うん、
で、今日楽屋挨拶に行くから何を仕込んでいくか、つって、
うん、
で、そのなんか、ね、もう撃たれること分かってるから、バーンって撃たれると、うん、もう完全にセリフ作ってきた刑事ドラマの殉職シーンみたいに、うわー俺にはとかっていうのを始めたりするとかっていう、
うん、
そういうコミュニケーションをずっとやってたわけですよ。だけど、
うん、
安倍晋三元総理の件があって、
うん、
俺もう、こんな時代だからさ、モデルガン捨てたんだよっていう話をしてて、
うん、
ああいうのは、この、日本で拳銃での犯罪とかがないからネタとして遊びで面白く笑ってやってたんだけど、
まあね、
もうこれからあんなことできなくなっちゃったよっていう話をしてて、
うん、
うん、平和とはって思ったね。
うんうんうん、
だから、
うん、
銃環境で銃の話とかしてる場合じゃないんだよ。
あ、そうなの？
住まいのね、
うん、
僕のこの部屋をよく考えててさ、
うん、
で、まあ、いろいろさデスクとかも整理してね、
うん、
新しくなってどんどんどんどん良くなってきて、
うん、
一回のこの結果ゴールはしたと思ったんだよ。
ほう。
したと思ったの、
うん、
だけどさふと思っちゃったんだよね。
うん、
ベッド邪魔だなって思って。
じゃあ、また布団になるの？
いや、布団での生活はもうほとんどしてないんだけど、僕。一人暮らしをしてからは特に。
うんうんうん、
ベッドってさ、
うん、
まあ、下ね、多少こう高さがあるから、物をしまっているにしても、
うん、
それにしたってベッドの上がデッドスペース、ベッドの上がデッドスペースすぎるじゃない？
インフンだ。
うん。
うん
まあ、よくあるやつだからね。
良
くも悪くもないんだけど、今のやつはさ。
うん、
で、なんか、その、でもベッドがあるところはさ、
うん、
なんて言うんだろう。動線としては成立しないじゃん。
うん、
ベッドに足をぶつけるじゃん、大体。うん、
ベッドがあるところ、デッドスペース。
何それ、まだ気に入ってんの？もう終わったよ。
あ、そう。
で、ああ、なんかこう、もっと、効率的な空間の使い方できないのかなって思って、
うん、
でもあれこれ、前にも考えたことあるそうって思ってさ、
うん、
平井さんも、もう思い出せるかもしれないし、
うん
まあ、この、プロジェクトワンサイズのポッドキャストを長らく聞いてくれる方は、今から話すとなんとなく思い出してもらえるかもしれないけど、
うん、
僕はね、狭い部屋に暮らす住人として、
うん、
ロフトベッドがすごくいいんじゃないかと思った時期があったんだよね。
はいはい。
で、ロフトベッドは、知らない人がいるのかどうかわからないけど、
うん、
まあベッドが、1メートル以上上のところにあって、
うん、
でその下が足で、
はいはい、
で、ベッドの下が1メートルぐらい空間になるわけですよ。
うん、
空間にできるわけ、
うんうん。
で、そこに、まあ、机を入れたりとかするとさ、
うん、
ベッド分のスペースの中に机とか椅子とか、まあ、あと棚とかはこうしまい込めるわけですよ。
うん、
だから、 部屋自体の床面積が広く使えるから、
うん、
その部屋をね、
うん、
効率的に使えるじゃんっていう話があってさ、
うん、
で、まあ、狭い一人暮らしのワンルームでしばらく暮らしてる僕だから、
うん、
前に考えたことがあって、そしてロフトベッドを導入したことがあったんだよね。
そうね。
導入したことがあったんですよ。
うん、
だけどさ、まあ、いろいろあってさ、
うん、
ロフトベッドやめて今のベッドにしたんだ
よ。いろいろあったのに、またそれを導入しようと考え始めちゃったわけ？
だってさ、
うん、
一個明確な理由は、
うん、
天井が高いのね、この部屋。
そうね、
うん。
前住んでたところと比べるとね。
そう。だ前住んでたところで、ロフトベッドを使ってた時に、
うん、
平井さんとかよく僕のことをディスってくるから、またその時もディスられたけど、うん、まあ、ロフトベッドで立ち上がろうとすると確実に当たるんですよ。
うん、
まあ、平井さんぐらいの身長があれば、ロフトベッドで起き上がるだけで頭が天井にぶつかるぐらいの天井の低さだったわけ。
うん、そうだったね。
だから、
うん、
はぁ？みたいな。なんか、すごい、ね、カスヤ、ロフトベッドについて熱弁してるけど、
うん、
お前、やってること間違ってんぞ、みたいな感じの目で蔑まれて。
間違ってるとは言ってない。よくやるわって思ってた。
よくやるわ、もう意味合い同じだわ。でもあってさ、
うん、
でもその頃と比べたら、だいぶ天井が高いわけですよ。
うん、そうね。
うん。うん、だから今だったらロフトベッド入れたら、リベンジ、
ま、
リベンジロフトベッドいけるんじゃないって、思い始めちゃった。
本当に？
で、調べてね、
うん、
あの、まあ、僕が一人暮らしを始めてからもう10年以上にはなるんですけど、
うん、
ロフトベッドいいんじゃないって思って、導入したのが、2013年なの。まあ、10年弱前ね、
うんうんうん。
で、そう、その時住んでたのは、今のこの部屋の前の前の部屋。
うん、
で、入れてみてさ、
うん、
で、もう、ぎゅうぎゅうの部屋の中でさ、
うん、
ロフトベッドを友達に手伝ってもらいながら組み立ててさ、
うん、
で、その下に、ソファーとか、物を詰め込んでてね。
うん、
で、そのソファーとか物を詰め込んでる分空いているから、
うん、
そこに、その、先日処分しました、
うん、
でかいオフィスデスクと、
はい、はいはいは
い。でかいダイニングデスクを並べてさ、
うん、
で、平井さんなり中澤さんなりが来て、
うん、
もうそこで、その、なんとかね、収録をしてたりとか、
うん、
暮らしてたわけですよ、
うんうん。
で、そのロフトベッドさ、まあ、よくやるわと、平井さんに蔑まれながらも、僕の中では効率的に回っていると思ってたから、その部屋から引っ越して、今住んでるところの前の部屋でも、導入してね。で、そこでは、その、また、まあ、広さ的にはね、そう大きく変わったわけでもなかったから、まあ、結果、ぎゅうぎゅうになってたんだけど、
うん、
使ってたわけですよ。
うん、
だけど、もう、これ以上、平井さんに蔑まれるのも嫌だと思って。
そんな理由だったの？
いや、嘘嘘、うん。あの、天井が近いのは知ってたよ。
うん、
天井が近いのは知ってて、で、でも困らないで、暮らしてたんだけど、
うん、よいしょって、こう、隙間に、こう、潜り込んでね。
そう。でも、なんだったかな。確かその時も一回仕事を辞めたかなんかかな。で、家にいる時間が長くなると、この部屋窮屈だな。
でしょうに。
感じるようになって。
うん、
で、
そうね、うん。
で、その、窮屈、すごく窮屈に感じる要因の一つとして、
うん、
まあ、物がね、処分しきれなくて、
うん、
たまりにたまっているっていうのももちろん、あったんだけど、
うん、
その、天井に近いところにベッドが上がってるから、
うん、
まあ、言ったら、部屋の中だけど、空が狭く感じるわけですよね。
うん、
だからその、空が空いてないことがこんなに窮屈に感じるのかと思って、
うん、
ロフトベッドがダメなんだって思ってさ、で、ロフトベッドを処分してさ、
うん、
2016、だ丸3年、丸3年使ったんですよ。
はいはい、
2箇所の部屋で、
うん、
ロフトベッドを、
うん。
で、違うと思って、
うん
で、今のこの、普通の、ま、ベッドを買ってさ、
うん。
宮付きのベッド。前にさ、 喋れなくてさ、全然、全然ワードが出てこなかったからさ。
調べ直した
の、ね。そう、うん。頭の部分に変な棚がついている、あのベッドみたいなことをずーっと言ってたけど、
ふわっとした。
その後ちゃんと調べて、うん、宮付きのね、うん、ベッド。まあ、ロフトベッドにも宮付きだったんだけど、
うん、
その宮付きのベッドを普通の高さのベッドを買って、
うん、
で、それで暮らし始めてさ、
うん、
でそこから6年ほど経ちましたよね。
うん、
でこの部屋で、この部屋、今この部屋をもうちょっと効率的に使おうと思ったら、うん、やっぱり天井が高いわけだし、
そう
だけどロフトベッドにして、で、その下にデスク入れたり、うん、物を入れたりしたら、そしたらもう可動域が広くなるわけだから。
微妙な部屋感じゃない？
まあね。
うん、
よ、ことあるごとに僕を下げすんでくる平井さんが、例えば、うん、抱くだろうを予想される感情としては、
うん、
ああ、より一層、独房感出たよな、みたいな感じになるんだと思うんだよ。
そうね。まあ、まさにそれな。
二段ベッドは独房ではないけど、なんか、
うん、何番起床みたいな。
その、そうだ、房じゃないよね。うん、あの、なんていうの、その、軍学校、みたいなさ、
ね、
もしくはこう、あの、うん、なかなか狭い、
うん、
船の船室をギチギチで使っている、
そうね。
船乗りたちの狭い部屋みたいになったなって、僕を見て蔑むんだろうなってことはまあ予想はされるんだけど。
まあ効率を考えるとそうなってくるんだろうなっていう。
まあだからその、うん、今はね、で、また物とかもいっぱい処分してるじゃん。
うん、
だからスペースが欲しい気に入ったわけですよ。
ああ、
スペースが欲しい気に入った。
来たぞ。
だから、
うん、
僕、ロフトベッドを、まあ、この秋にね、
うん、
買おうかと思って踏みとどまった
、うん。耐えた。耐えた。
踏みとどまったんだ、
うんうん。
こんなにいっぱい、
うん、
失敗もして失敗じゃない。
失敗、まあ、
良さもあった。良さもあった。
まあそうなのかもしれない。う
ん、で、あと、
うん、
割と最近結構出てくる、
うん、
なんか、その、デスクトップミュージックで作曲をしている方々とかも、
うん、
その、作業スペースをね、効率化させたりとか、することもあって、
はいはい、
ロフトベッドとかうまく使ってる方もいっぱいいるから、
うん、
ロフトベッドは悪くない。全く。うん、全く悪くないよ。使い方次第だし、使う人次第だと思うよ。
そうね。うん、まさにそれな、
うん
うん。
で、ね、その、僕ほど、ずっといる部屋の空が狭いとかって言って少しやむような人じゃなければ全然使い勝手はいいだろうからそれはいいと思うんだよ。だけど僕がねそのたくさんの経験を経てい
ろいろね
失敗とか成功とかじゃない
経験ね
を経てたどり着いたのがこれすごく大切なことを言うから、みんな心に留めておいてほしいんだけど、
うん、
あとマイクに乗ったかわかんないけど、今このタイミングで僕のお腹は鳴ったんだけど、
そうね。何か美味しいものでも想像したのかな？
いや、
うん、
夜ご飯を食べずにね、
うん、
ここに挑んでるから、
あ、
正直なところはありますけど、うん、大切なことを言うから、
うん、
心に留めておいてほしいんだけど、
はいはい、
この、今住んでる部屋に、住み続けるかどうかわからないのに、
うん、
この部屋にぴったりなものを選んで買うべきじゃない。
お！真理だね。
うん。これはね、
うん、
すごくあるよ。
確かにね。
まあ、うん、ちゃんと、なんて言うんだろう、ずっと住もうと思って、
うん。
住む場所を借りたり買ったりして暮らしている人とかは、うんうんうん、その部屋をもう究極的にベストに近づけていっていいと思う。
うんうんうん、
し、実際その生活に余裕がある人はね、
うん、
まあ、この、今この部屋でベストを追求して、で、まあ、引っ越すときにいらんもんは捨てようとか、
うん、
っていうことを考えられる人は、それでもいいと思うの。
うん、
だけど僕なんてさ、もう、 約束できないじゃん、何も。
まあ、明日どうなることやら。
そう。
うん。
だから、それで言うと、で、あと、僕はね、ずっと言ってた通り、
うん。
恋愛もしたい。
うん。
結婚もしたい。
うん。
家族も持ちたい。
うん。
諦めてないよ、僕は。
うん。
どこになったら諦めざるを得なくなるのかわからないけど。
まあ、そうね。
まだ諦めていないから、
うん。
それで言うと、一番最初の目標として、
うん。
なんで鼻で笑ったんだ
よ。ちょっとね、ごめん、これちょっと弁解させて。
え？
ちょっとさっきの僕の夏はまだ終わってないに、ちょっと被っちゃって。
うん。
春日の、僕はまだ結婚を諦めてないっていうの。じゃあ、花火が上がったら、カスヤは諦めるんだろうかって、ちょっと思っちゃって。
ふざけんなよ。
あ、それはなんか、それで、すごい、なんか、素敵だなって思って、ちょっと、うーってなってしまった。
なんなの？どういうことなの？
なんか、自分の中でちょっと妄想が暴走しちゃった、ごめん。
どういうことなんだ言うても、平井さんだって別にゴールしたわけじゃないんだから。
あ、そうです、そうです
。この、それはね。この今現代、
うん、そうね、そうね。
もう別に今手に入った幸せが、永遠に続く確証なんかないんだから。日々をもっと大切に生きた方がいいと思いますけどね。
はい。
なんだよ。
すごく、反省してます。
花火。ひと夏の花火と僕の結婚への思いを並列にして、鼻で笑うとは、いかがなものかね。
鼻で笑ったつもりじゃない。ごめん。それは本当に。
いかがなものかね。
ちょっと我慢しようとして、ふふって出てしまったっていう。
吹き出してんじゃん。
ごめん、ほんとごめん。まあ、それは置いといて、
ね。ひどい話だ。あなんか、うん、誰かと、お付き合いしたりとかさ、一緒に暮らしたりとかするんだったら、この部屋出ていくからさ、だから、その時のことを思ったら、この部屋でうまくいくだろう、ロフトベッドとか、どうでもいいんじゃないかって、踏みとどまったって話をしようだと思ったんですけど、うん、もう無理です。もう無理ですよ。
花火が上がったから。
はい。
うん。
おしまいですよ。
このお話はおしまいか。うん、
打ち上がり、
うん、
弾けて、
うん、
燃えかすです。
パラパラパラ。
消え去って。
うん、
その思いはね、
うん、
記憶にしか残らないの。
そうね。
まあ僕にとっては大きな傷ですけど。プロジェクトワンサイズの雑談ショー。自分らしさだ。というわけでお送りしてまいりました今回の雑談ショー、そろそろお別れのお時間です。
皆さんからのメッセージは専用のメールフォームでお待ちしております。あなたからの雑談、僕らへの疑問や質問、気になることなどなど何でもお気軽にお送りください。
次回の配信は9月11日日曜日です。
はい。
平井さん、お誕生日おめでとうございました。
ありがとうございました。
以上、今回のお相手も
あんこ大好き声優、ムーブマンの平井正幸と、
アルビナエンターテイナー、カズヤコウジでした。それではまた次回。
ワンの作りは、ワンサイズポッドキャスト。
ありがとうございました。胸に秘めてただけ伝えようともせずに、色あせて